寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。おなじみ株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、本日も4月20日時点の、
はい、
あのお話ということで。
そうですね、はい、もう本当にあの収録する日にちちゃんと言っとかないとね、もう何今頃こんな古い前のこと言ってんだって、こうリスナーの皆さんね思われると思うんで、今日5月1日の放送なんですけども、4月20日に収録してます。で、今日のテーマ、やっぱりね、コロナから外れるわけにいかないし、まず5月1日にコロナ終わってると思えないんで、続けてそのコロナの話題でいきたいなと思うんですが、でもね、やはりこのコロナのこの問題の中で一番ご苦労されていていただいている方々、もう医療従事者ですよね。
はい、
はい、もう一つ間違えば自分の命がなくなってしまう、そういう過酷な厳しい状況、家族ともなかなか自宅に帰ることもできない、車の中で寝泊まりして、医療従事されているっていう方々が非常に多いというのもテレビで拝見してます。もっともっとね、あの医療従事者の方に対していろんな形でこう支援ができていく、またお世話になることについて心からの感謝を伝えるって、こういうことが大事だと思うんですね。で、まあ、マスク一世帯に2枚、ね、配られている、今日4月20日まだうちには届いてませんけども、
はい、
466億かかってるんですってね、あれね。で、5000万世帯に2枚だから1億枚ですよね。
はい、
日本の人口1億以上いますよね。ということは1億から超えた人たちは元から使えないよという前提で国がそういう施策決めておるって、この時点ででも世界的に見ると笑い物になってるわけですよね。せめて国民の枚数は作ってよねと、
はい、
そんなじゃあ赤ん坊はいらないだろうっていうふうなことで言うんですけども、まあまあそんなこと言わないで、少なくとも国民の枚数をちゃんと作ると、まずそこがスタートじゃないかなと私は思ってます。で、1枚200円っていうから、200円かける1億枚で200億円、そうすると466円から引き算すると266億円は発送手数料ないし発送費ですよね。結構郵便局も多かんですよね郵便局がどっか配ってるのか分かんないけど、っていうふうに考えていくと、先週も言いましたけど、何のためにお金を使うのか、お金の使い道って日本って下手だな、日本の政府は下手だなと僕はつくづくこう思うわけなんですけれども、
はい、
私だったらですね、そんな不評のあんな小さなマスクをですね、1世帯あたり2枚配るんじゃなくって、まあ466円ということは、だいたい1都道府県に10億円配ることできますよね。で、そこにいらっしゃる、まあ、多少人口の比率で東京多いとかね、島根とか鳥取は少ないというので、多少比率を変えないといけないというものの、まあ、1都道府県に例えば10億円を届けてですね、その10億円で何するか。先ほど言いました医療従事者用の専用の医療マスク、それから防護服、もうまずこれを優先的に買って、医療に当たっていただく。そうするとお医者さん、看護師さん、要するに医療従事者の感染減らせますよね、
はい、
そうすると医療崩壊が減ります。こっちの方がずっといいと思いませんか、皆さん、リスナーの皆さん、どうでしょう。1世帯に2枚のマスクをいただくよりも、今私が申し上げたようなことの方が、はい、僕はいい、また素晴らしいお金の使い道になるような気がするんです。まあ、ぜひリスナーの皆さんからもご意見いただけたらと思います。まあ、そんな中でですね、あの小さなマスクをインターネットで見ても非常にこの多くの方々がこう評価あまりしてないですね。要するに不評ですよね、
はい、
小さくて少し喋ってるとすぐずれてくるんですよとかね。でも 国会議員の中で安倍首相だけはあの小さなマスクを使って答弁されてますけど、はい、時々後ろの方に映る官僚たちはほとんど違うマスクつけてますよね。
そうですね、
うん、ということは官僚にも人気がないんですよねそれに気づかない安倍首相ってどうなんだっていう話も僕ちょっとこう思ったりするんですけども、
はい、
ね、政府の全員があの小さなマスクをしているんであればまだみんなも仕方ないなと思うけども、
はい、
圧倒的にあのマスク使われてませんね、
はい、
で使った人がマスクはずれて困るというんだけど安倍さん喋っててほとんどマスクずれないですよね。
そうです ね。
ところが小池さん、小池都知事は、これ喋ってるとちょっと マスクはねちょっと位置が悪くてかということを時々直されたりね、
はい、
ちょっと長時間お話になるとされますけども、
うん、
ということは滑舌の部分で安倍首相は非常に滑舌悪いからマスクずれるほど口動いてねえんじゃないかとまあこんなことをつい思ったりするわけですよね、
はい、
もっと国民に聞きやすい喋り方必要ねって、まあ、これは、まあ、なんていうのかな、差別用語になるみたいなこと言われると困るんだけども笑い話として取っていただきたいんだけど、皆さんどうですか、本当安倍首相がですね話してるときにマスクがずれて直すってことほとんどないですよね。
うん、
でもあれ待った、ひょっとしたらこうすごい得意技なのかもしれないね。
そうですね、逆に
これが放送されてる5月1日ぐらいに、まあ、舞鶴の皆さんにも届いてたとして、
はい、
5分ぐらいちょっとお話をしてみてですね、その時にマスクがずれないっていうのをこう安倍風の使い方でいいねみたいなのができたりとかですね、
はい、
まあ、そんなことを笑い話になればいいなというふうに思ったりもしてますけども、もう一つソーシャルディスタンスってありますよね、
はい、
で私がこの前ポッとひらめいて私のフェイスブックにですね、オリンピックの五輪のマーク、あれ全部あの五輪の輪がかかってますよね、それ全部セパレートにして出しました結構いいねがあのかなりいただいてですね、あっちこっちでシェアしていただいているようなんですけども、ある意味うまくこの大陸、あれ五大陸ですから大陸のその距離感をうまく保つソーシャルディスタンス、まあ、こういったことが大事と考えたときにね、この社会的距離、ソーシャルディスタンス、最も家庭の中で距離が遠いソーシャルディスタンスの家庭どこだと思います？
どうでしょうね。
僕安倍首相の家だと思うんですね。だって奥さんがですよ、九州旅行するのもね、分かってたのか分かってないのかそういう会話もできないぐらいの距離感、ね、え、桜の花見ってこんなこと言ってちゃダメだよっていう話もできないぐらいの距離感、距離感というよりも奥さんとのこのなんていうのかな、会話がほとんどないのかもしれないけども
、はい、
うん、そういう人が総理やってんですね。本当にね、3密はいけないっていうけど安倍さんのところにはまず3密になりようがないぐらい距離がある大きなご家庭なのかもしれないなというふうにもちょっとブラックユーモア思いながらですね、お話をしてますけども、であの奥さん、昭恵さんがね九州旅行行って、でもそれは小池都知事が、外出をよくあの自粛してくださいっていうふうに言う前だったっていうふうにこう言い訳的答弁されてますけども、でもウイルスがもう流行ってたわけですから、新型コロナウイルスに対しての対策は普通は安倍昭恵さんは知ってないといけないというか知らないはずはないし、その中で花見行ったり九州旅行行ったりね、え、私はちょっとそれを保護擁護する旦那のあの答弁自体も呆れるなとこう思いますけどね。うち、私がの家内がそんなことして私がそういうことをするとするとね、まず町内からお笑いになるだろうなと思うし、娘とか息子なんかからねそんなことお父さん言っちゃ恥ずかしいよっていう話も出てくるだし、まあうちの家内はそんなことしないだろうけども、っていうかしませんね、僕より厳しいですからね、そういったことに対してっていうふうなことを考えていくと、どうでしょうね、安倍さんのリーダーシップってあるのかなと。まず国民に対してよりも家の中でリーダーシップ発揮してくれまあこんな思いが強く出てくる、リスナーの皆さんいかがでしょうか、はい、自民党大ファンの方々にとっては何を言ってんだというふうな思いで聞いていただいている方も多いでしょうね。いやいや自民党の方でも、いやおっしゃる通りだなと、あんた言う通りだよと思っていただける方があればありがたいなというふうに思ったりします。マスクの話題もう一つ、
はい、
先日ですね舞鶴市役所に行きましてですね、うちの会社も中国とかも海外の輸出がもうゼロです今。
もうね
売上が半分ぐらい、2月なんて半分以下になりましたということで、売上が落ちてますよという証明をいただきに舞鶴市の市役所に行きました。そして驚いたことがあります、
はい、
なんとですね20人数えた中で枕、あ、ごめんなさいね、僕うち枕売ってるから ねマスクが枕になっちゃうんですねごめんなさい、マスクです。いい、舞鶴市の職員20人のうちでマスクしてる人1人でしたね。5%、
あ、 20人
そうです。要するに 95% の人マスクしてないんですよ、舞鶴市役所で。他のフロアもちょっと覗いてみたりしましたけども、まあ数パーセントですね。厳密に全職員の数測ってないけども、
はい、
マスクをしてる人が数パーセント、してない人が90超えてます。これっていいですか、皆さん。もう一度言いますね。マスクというのは飛沫感染しないように、自分が陽性、コロナの陽性者であるよということで、自分の持ってる、菌を人に、ウイルスを人に移さないようにするためにマスクしてるので、予防じゃないですよね。ということは、舞鶴市の職員はマスクしてないと、あなた方舞鶴市の職員が持ってるウイルスをですね、来庁者の人たちにどんどん移しますよと、こういうシステムになってるということですよね。で、受付のお二人はマスクしてたので聞きました、
はい、
あなた方だけは、ここ受付のポジションは 100% だって二人しかいないんだけども、マスクしてらっしゃいますよね。なぜ他の皆さん方はマスクしてないんですか。マスク買おうと思ってもマスクないんですよね。畳市長お願いです。市の職員に少なくとも早急にマスク手配して配ってください。そうしないと市役所に行った市民が感染する可能性ありますよと、私は心配をしておりますが、皆さんいかがでしょうか。言ってることおかしいかな。もう僕はでも本当ね、舞鶴市の、体制っていうのはね、何から何までやっぱりおかしいなと。お医者さんなんですからね、市長はね。そういった意味で、その感染予防対策という部分が、予防ということはまず陽性反応を持っている自分が人にうつさないようにするのも予防行為です。受けるだけじゃなくって広めないということ、
はい、
ここのところにもっともっと医者としてしっかりと認識を持っていただければ、まずこの ラジオを聞いていただいた翌週月曜日には市役所に行ってみますので、連休明けになるのかな、少なくとも市の職員は 100% マスクをして市民を迎えしているという、こういう素晴らしい市役所になっていただくことを願っておりますというふうに、まあ思ったりするわけです。まあ、今日はちょっとこうブラックユーモア的にね、安倍さんに対するお話も申し上げましたけれども、あとね、市議会議員の方々、いろんなところで、大阪府知事なんかも給料、全額カットとかね、自分でおっしゃったりしますけども、ぜひ舞鶴市もね、市長をはじめそういった、公的に関わる仕事の方々も多少はこの給料を減額するなりして、みんなで痛みを味わうということをしてですね、本当に市民に寄り添った市政運営をお願いしたいなということで締めさせていただきます。
今日田中さんが番組の中で、あのリスナーの皆さんにいくつか投げかけをされたと思います。まあ、はい、そうしたことへの例えばご意見であったりとか、まあ、賛同のご意見もあり、そしてこれはこうなんじゃないかっていうご意見もいろいろあると思います。そうした皆さんから あの貴重なメッセージ募集しております。メッセージはファックスで0773-770124、もしくはメールで fm@775maizuru.jp までぜひお寄せください。今夜のご出演は、この番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、またフリースクール聖母の小さな学校の委員もされております田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。